本語の SBS です。
はい、今ニューサウスウェールズアートギャラリーのマスターズ・オブ・モダン・アート・フロム・ザ・ヘルミタージュ、エルミタージュ美術館からの展示に来ています。日本語ボランティアガイドの鴨笠ひろみさんにご案内いただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まずこちら右手の方が、最初に入ってきて見えるのが、1992年にバーナード・ビュッフェの描いたエルミタージュの絵画なんですね。でエルミタージュ美術館、こちら昔はエカテリーナ2世の居城として、ウィンターパレスと呼ばれていた、ロマノフ朝の、王宮だったところですね。
そう、このエルミタージュというのはサンクトペテルブルクにあるんですよね。
そうですね。
今見ている冬宮殿だけではなくてものすごく大きいんですね。他にも建物が
ですね、どんどん建物が増えたと聞いています。はい、でこのバロック調の建物、こちら今ちょうど左手にはビデオがありますけれども、この立派な宮殿だったわけですね。
今回はマスターズということで、日本人の我々にも本当に馴染みの深い有名な人たちの作品がたくさんあるんですよね。
そうですね、モネから始まり、セザンヌ、ゴーギャン、マチス、ピカソ、カンディンスキー、そういった大物巨匠たちです。はい、それではここから始まりますけれど、左手ですね、こちらにまず早速ですね、印象派のモネの作品があります。はい、これポピーフィールドという1890年から91年にかけて描かれたものなんですけれど、ジベルニーというモネの住んでいた自宅から近いところにあるひなげしの野原、それを描いたものなんですね。でこれは実は彼は80年とずっとこのひなげしの野原は描いてるんですね。皆さんも多分ご存知かもしれませんけど、奥さんが立ってたり子どもたちが遊んでたりするようなひなげしの野原っていうのもご覧になった方もいるかもしれませんね。でもこれは90年代に入ってきまして、かなりささっと描いてるんですね。
ひなげしの葉っぱと木だけですね。
そうですね、その花もの形も全然ほとんどわからないような感じですけれど、この風になびくひなげしの野原を、印象派というのはもともと写実派主義からこう流れてきて、そしてその自然の変化を写し取るというのが彼らの目指すところだったものですから、特にこのモネの作品はどちらかというと非常にその空気感を大事にしている、その一つ一つの細かいものじゃなくて、ひなげしがこう横にさーっと風になびいていて、そしてその向こうにこう木々があり、その光の中でこう変化している、そういったものを描いている。
なんかそう言われてみると本当に風になびいてる感じがしますね。
そうですよね、ちょっと左になびいてる感じですよね。
なんか風の音が聞こえてきそうな感じですね。
そうですね、確かに。はい、
次の部屋がピカソの絵ですかね。写真が、大きなパネルが2つあるんですけれども、その中央に1つ男の人の肖像画があるんですけれども、
実はこのエルミタージュ美術館展、特にこの近代絵画に関しては19世紀の終わりから20世紀の初めにかけて、ロシアの革命前まで織物産業で財を成した2人の収集家がいたんですね。その彼らのおかげでここに今エルミタージュにはこれだけの近代絵画が入っているということになります。でそのうちのこちらこの肖像画はセルゲイ・シチューキンといって、本当にこの、近代絵画の収集をロシア人として始めた最初の人ですよね。でその彼を描いたものなんですけれど、実はマチスとの関係がとてもシチューキンは深くて、シチューキンはとてもマチスの絵を好んで、38点も持っていたという人なんですね。でその彼ですから、マチスに最初1912年に描いてもらおうとしたんです。でマチスがチャコールで描いたものが実はまだ残ってるんですけれど、その時に兄弟が亡くなったりして、ロシアに帰らなくなっちゃいけなくなって、それで中断してしまった、でそれっきりになってしまったというのがあるんですね。でそのマチス の, チャコールの作品は、多分ニューヨークのメトロポリタン美術館にまだあります。 でこちらにあの左手にあるあの左手と正面にあるあの写真はそのシチューキンのモスクワの自宅にその飾られている、こちらピカソルーム、こちらはマチスル。
あ、ちゃんとピカソとマチスの専門の部屋があるわけですね。
はい、
こっちにも絵が、あ、写真がありますね。
こちらはですね、今度は、実は習近たちが一生懸命集めたものがその革命後1917年の革命によって国有化されてしまうわけです。
はい、
彼らが資材を投げ打って集めたものが国有化されて、そして国有化された時には今度はあのイワン・モロゾフとあのセルゲイ・シチューキンという2人の収集家なんですけれど、その2人の収集家のモロゾフのこれは自宅です。それをやはりこういったあの美術館にして、でシチューキンの集めた作品がここに一緒に展示されてるんですね。で特にあの右手の上の大きいもの
は、これはあのマチスの一番、ね、有名なダンスですよね。
ですね、すごいですね。はい、ダンスです。はい、でこのダンス本当はあの中金がマチスにリクエストし、あの依頼して、あの自分の自宅の、階段の踊り場に展示するために書いてもらったものなんですね。でこの、ダンスとそれからもう一つミュージック、あの音楽というあの2つのパネルになってまして、であのその2つがすごく大事な作品なので、実はエルミタージュ門外不出なんです。なので、残念ながら来ておりません。
そう、次の部屋に行くその正面にこのゴーギャンのこれポスターにもなってるやつですよね。この絵がどっしりと飾られています。これはタヒチで描かれたものですかね。
そうですね、あの51歳ぐらいの時のものですね。まあ、ちょうど働き盛りというか、まあ、でも彼はあの画家になったのは遅くて35歳で画家になってるんですけれど、あのそうです、あのタヒチからあの送ったものですね。
女性が、花を持って立っているもので本当にゴーギャンならでは の, その黄色のバッグが綺麗ですね。
そうですね、この色はもうなんかゴーギャンって感じがしますよね。そしてタイトルがマンスオブメリーということで、はい、マリアの月というふうになってるんですね。でこれあのローマンカソリックの5月のがそのマリアの礼拝月になっているということの作品なんですけれど、であのこの右手に立っている女性がいますけれど、白い衣をつけてそしてお花を持っている、でちょっとあの独特のポーズをしていますけれど、この彼女のポーズというのは実はゴーギャンがボルブドールというあのジャワ、あのインドネシアの、まあ、世界遺産にもなっているところですけど仏教寺院があるんですね。でそこのにあったそのレリーフの菩薩のポーズ、それを取り入れたというふうに情報には入ってます。それとあのこの白い衣服というのはポリネシアでは神聖なもの、それであの神 の, あの位置に近い超越者があのつける衣だということなんですね。
さあこちらからマティスに入りますけれども、ひまわり、
これ若い マティスなんですけれど、はい、若いマティスがやはりあのゴッホのモチーフだったひまわりにモチーフそのものが大きな絵につながるというようなイメージを持って描いたという話なんですけれど、でこの1898年になってるんですが、この年はマティスがあのハネムーンに出かけた年なんです。うん、はい、でコルシカ島であのハネムーン中に描いたらしいんです。でそのゴッホがひまわりはその太陽の化身だというふうに思ったのと同じような気持ちが彼の中にもあったのかもしれないし、それからあのこの筆使いを見てもよくわかりますけれど、あのすごくささっと即興的に描いてる感じの作品ですよね。まあ羽根夢中だったから
あんまり時間取れなかった
です。そうかもしれないですね。
でこちらも本当にマチスらしい、ブーケ。
そうですね、はい、これあの今度はこれはあのタンジェですか、そこにあのモロッコですね、あのタンジェに行った時に描いたものなんだそうです。どちらかというとそのモロッコ の, あの植物にあのマチスは興味を持ったという話なんですけれど、まあ、この作品オイルで描かれていますけれど、ちょっとかあの空気感が水彩のような
あんまりこうオイルっていうふうに見えないくらいなんかこうサササッと、
そうですよね、軽く描いた感じがしますよね。それでありながらあの結構風景画と、室内インテリアと生物 が全部入っている要素が入っているというものですよね。 でやはりこれもその白く準備されたキャンバスなんですけれど、そこにやはり塗り残しを残しているんですよね。
そう、白い花の部分が塗ってないですもんね。
そうですね、これ塗ってないですよね、どう考えても。マチスはフォーブスといって、その色をね、色の大変革ということで、それ の、 あの第一人者、1905年に展覧会をその仲間と開いて、あの、まあ、批評家がフォーブス野獣派と彼らのことを呼んだ、そのことによって言われるんですけれど、これなんかそんなに
野獣というふうにはね、あれですけど、でもやっぱりね、昔の綺麗にこう丁寧に全てを描くって、細部まで描くっていうのに比べたら、本当に当時にしては野獣だったんでしょうね。
そう、なんかそうかもしれないですね、はい。
さあ次の部屋は、これは
そうですね、今度はあのピカソに入るんですけれど、あのピカソに関してはこちらの左手から右手までがピカソになってるんですけれど、全部で8点あるんですね、彼の作品で。まず左手が青の時代、バラ色の時代、そしてピカソのキュビズムの出来上がっていく過程が見られるようになってます。
なるほど、はい、本当にやっぱり違いますね、
はい。ピカソはセザンヌの言ったその形態を単純化するということを、まあ、突き詰めてやっていくわけですよね。先ほどのマチスが色彩の改革者、そしてピカソは形態の改革者と言われるんです。
まあ、こうやってあの回ってきましたけれども、この展覧会の見どころを一つズバッと言うと、どういうところでしょう。
あのこれだけアーティストたちがどれだけ真剣に古典を学びつつ、自分たちの新しいアートを作り出そうと努力してきたか、どれだけそれぞれがあのいろんな形で自分のアートをあの探し求めてきたかっていうのをなんか感じる展覧会だと思うので、ぜひあのそういった一人一人の、努力みたいなものを見てあげられたらいいんじゃないかなと思いますけれど。
ご意見ご感想をお寄せください。 SBS の日本語放送の Facebook にいいねしてください。